皆さん、ハレルヤ。聖なる、聖なる、聖なる主を伝えます。主は私たちを愛し、私たちの祈りを聞き、私たちの祈りに応えてくださる方です。憐れみ深い大祭司です。この方を覚えて御言葉を共に開いてまいりたいと思います。まずですね、いつものように、東日本のために祈ってまいりましょう。ここにですね、原子炉の問題、またですね、心と霊のケアの事柄、また、いつもの課題を挙げております。そしてまたですね、日本の教会クリスチャンが持ち合えるようにこのことも挙げておりますけども、本当にこれらのことをですね、またその他にもですね、皆さんがご存じのことがあるかもしれません、ともに祈ってまいりましょう。お祈りいたしましょう。早くのことをその後にします。私の日本史を祝福します。どうぞ主をあなたが祝福してください。本当様、その東日本、本当にそのところにあなたが光を教えて主の名前を心にします。お父様、そのことを祈ることができてありがとうございます。主をあなたを褒め伝えます。主はこの日本に働いてくださいます。信じます。今すでに様々な働きを東日本でしてくださっており、その働きのすべてが豊かに実を結んでいきますようにお願いいたします。主の栄光が表されますようにお願いいたします。またそのお父様、私は本当に共に祈り続けることができるようにもさせてください。主をあなたに伝えます。イエス様の名前によってお願いいたします。アーメン。感謝します。では続いてですね、聖書の16箇所をですね、見てまいりたいと思います。今週の聖書の16箇所は、旧約聖書がサムエル記第1、新約聖書がルカの福音書となっています。このサムエル記第1の今回の箇所は、サウルの登場と活躍、そしてダビデの登場です。このですね、ダビデとゴリアテの戦いとかですね、非常に動きのある面白いところですので、ぜひ皆さんお読みください。またですね、新約聖書、ルカの福音書、イエス様が捕らえられるまでの歩みが書かれています。これらのところもですね、読みやすいところです。物語としてもですね、読んでもいいかと思いますけれども、ぜひお読みください。私たちが聖書を読むとき、皆さん、あなたが聖書を読むなら、聖書はあなたの霊に働き、あなたの霊を成長させます。ですから皆さん、共に聖書を読みましょう。毎日聖書を開き、そして通読してまいりましょう。ではこのルカの福音書から19章をですね、開いてまいりたいと思います。ルカの福音書19章35から46節のところです。
イエスが進んで行かれて、人々は道に自分たちの森を敷いた。イエスはすでにオリーブ山のふもとに近づかれたとき、弟子たちの模様には、自分たちの見たすべての力ある技のことで、喜んで大声に神を賛美し始めた。人と救われ、地の胸に乗って来られるように、天には平和、栄光を糸高く心に、それと、ハリサイ人の予定のある者たちが、入所の中からイエスに向かって、先生、弟子たちを叱ってくださいと言った。イエスは答えて言われた。私はあなた方に言います。もしこの人たちが黙れば、死が叫びます。エルサレムに近くなった頃、都を見られたイエスは、その都のために泣いて言われた。お前も、もしこの日のうちに平和のことを知っていたのなら、しかし今はそのことがお前の目から隠されている。やがてお前の敵がお前に対して良いを築き、周りを取り巻き、地方から攻め寄せ、そしてお前とその中の子供たちを地に叩きつけ、お前の中で石、地区の石も、他の石の上に積まれたままで残されない日がやってくる。それはお前が神の特例の時を知らなかったからだ。宮に入られたイエスは、障害人たちを癒し始め、そう言われた。私の家は祈りの家でなければならないと書いてある。それなのに、あなた方はそれを冒頭の日にした。イエスは毎日、宮で教えておられた。祭司長、律法学者、神の妻だった者たちは、イエスを殺そうと願っていたが。
はい。はい、返します。ここまでにしましょう。ではですね、主題聖句を一緒に見ましょう。はい、私の家は祈りの家でなければならない。ルカの福音書19章46節、ね、失礼します。私の家は祈りの家でなければならない。今回この箇所からですね、祈りの家と出しました、ね、言葉を開いてもらいたいと思います。聖書を読んでいただいたこの箇所は、このエルサレム入場というところなんですね。イエス様がエルサレムに入られる。で、この日をシュロの日とも言います。まあ、パームサンデーというふうに言われます。で、カトリックなどでは盛大にお祝いをされるんですね。で、これは2000年前ではありません。この写真はですね、今の、今年のエルサレムの様子です。パームサンデー。イエス様をお迎えするという意味で、こうやってシュロの葉っぱをみんなが持ってですね、そしてこうやってですね、集まってるんですね。で、このイエス様が来られたその日をですね、記念してこういうことがですね、今も行われている。イエス様は十字架にかかるためにエルサレムに入られました。そのイエス様を人々は盛大にお迎えしました。その翌日、祭りに来ていた大勢の人の群れはイエスがエルサレムに来ようとしておられると聞いて、シュロの木の枝を取って出迎えのために出てきた。そして大声で叫んだ。ホサナ、祝福あれ、主の皆によって来られる方に、イスラエルの王に。イエスは、ソバの子を見つけて空に乗られた。それは次のように書かれている通りである。恐れるな、シオンの娘。見よ、あなたの王が来られる、ロバの子に乗って。ヨハネの、福音書、12章、12から15節。イエス様が、このエルサレムに入ってこられる。人々は、ホサナ、叫んでですね。大声で叫んだって書いてあるんですね。叫んだんですね。ホサナ。で、その中をイエス様は入っていかれました。イエス様はそこでですね、ロバの子供に乗られました。見よ、あなたの王が来られる、ロバの子に乗って。普通、王様は何に乗ってきますか？馬に乗るんですね。馬に乗った王様は上から人々を見下ろします。 でもイエス様はロバに乗られました。ロバは背が低いです、まあ、ロバの子です。なおさら背が低いです。そこに乗られたイエス様、そこに座ってですね、群衆の中を通っていかれる。イエス様はですね、皆より他の者たちと同じような高さだったと思いますね。人々と同じ高さで、同じ目線でイエス様は入っていかれたわけです。イエス様は今天に上げられ、しかし同時にですね、私たちのうちにおられます。イエス様は私たちと共に歩んでくださる方です。上から見てですね、ああしろこうしろ命令をされるようなそういう方ではなく、私たちと共に歩み導いてくださる方ですね。イエス様は王である方ですが、そういう共におられる方、せり下った方です。このイエス様をある者は上着を道に敷いて、ある者はですね、さっきの白の葉っぱですね、あのみんなが葉っぱを持っていました。イエス様って歓迎するためにあれを振る者もいたでしょう。そしてあの葉っぱをですね、道に敷いて、そしてイエス様が乗られたロバが通るようにしたわけですね。そのようにして群衆はイエス様を歓迎しました。大歓迎の中でイエス様はエルサレムに入られたんです。でも皆さん、この大歓迎はその週の金曜日、皆さんこのですね、イエス様が入られたそれは日曜日なんです。イエス様がよみがえられたことを記念する日曜日、復活祭、その一つ前の週の日曜日が主労の日です。ですからその間にイエス様の十字架があるわけです。イエス様がこのエルサレムに人々の歓迎の中入っていかれたそのたった5日後、イエス様を大歓迎した、祝福あれ主の御名によって来られる方にイスラエルの王にと言ってですね、王様だと言って迎えたイエス様に対して群衆は十字架につけろと叫ぶんです。ポンティオピラトの下でですね、この者をどうするのかと言った時に、イエス様について人々は十字架につけろと叫んだんです。ホサナという叫び声は十字架につけろという叫び声に変わったんです。皆さん、人間の心はどんなに変わりやすいでしょう。ですから私たちは一つの環境を大切にしなければなりませんが、人をたるようにすることはできません。本当にですね、私たちは神様を大切にしなければなりません。さてここにホサナという言葉が出てきます。ホサナという言葉、まあ、歌でですね、ホサナホサナとかですね、割とこう優しい言葉のようにですね使われます。あまりホサナと叫ぶような歌っていうのはですね、こう思い出さないんですけども、でもこの時人々はホサナと叫んだと書いてあります。このホサナはお救いくださいという意味の言葉です。戦争の映画などでですね、捕虜になったもの、またですね、敵地にですね、捕らえられてしまったもの、昨日もですね、そういう映画をやってましたけども、敵のところにですね、捕らえられたもの、そこにですね、味方のですね、者たちがですね、まあ、部隊を率いて やっていく。ね、ある時は、その、牢屋を破ってですね、そして味方を助け出そうとする。まあ、そのですね、敵がですね、近づいてきた、敵の中にですね、そうやってですね、部隊が乗り込んできたところでですね、その牢屋にいる者、またですね、その助けを求める者は、助けてくれ、ここだというふうに叫びますね。助けてくれ。それが、ホサナという言葉の意味です。お救いくださいという意味だというふうにね、言いますね。救ってください、助けてください、これがホサナという言葉の意味なんです。人々はイエス様を助けてくださいと言ってですね、迎えたということなんですね。なぜ イエス様を人々はホサナと迎えたのです。彼らはイスラエルの王にと言っています。イエス様のことを彼らはイスラエルの王様だと、そういうふうに思いました。イスラエルの王様は何をしてくれると人々は期待したんでしょう。それはローマから自分たちを助けてくれると考えました。彼らはローマに苦しめられていました。ローマは強い国です。鉄の国です。巨大な軍事力を持ってですね、世界を支配するそういう国でした。ユダヤはですね、その支配下に置かれてですね、苦しんでいました。たくさんの税金を取られました。ある時はですね、その皇帝がですね、人口調査をしろと言ったら、どんなにですね難しい状況があっても行かなければならない。マリアもそうでしたね。お腹が大きいにもかかわらず、その人口調査のために夫であるヨセフのふるさとまで行かなければならなかった。非常にですね、荒っぽい政治を行っていたわけです。誰も逆らうことができない、そういうですね、圧政からですね、自分たちを助けてくれる、そんなですね、王様、イスラエルの王様ダビデ王がですね、周りの国々を蹴散らしたようにですね、どんなに強い敵であったとしても蹴散らしてくれる王様として、彼らはイエス様をお迎えしようとしたんです。人々はそのような勝手な思いでイエス様を迎えました。しかしイエス様はローマからの解放者ではありませんでした。イエス様は何からの解放者でした？イエス様は罪からの解放者でした。悪魔からの解放者でした。死からの解放者でした。マタイの福音書で、ヨセフのところに来たダビデ、ヨセフのところに来た御使い、ダビデの子ヨセフとですね、御使いがやってきて、声をかけます。恐れないで、あなたの妻マリアを迎えなさい。その他にやるというものは聖霊によるのです。マリア男の子を見ます。その名をイエスとつけなさい。この方こそ、ご自分の民をその罪から救ってくださる方です。民を罪から救ってくださる方。イエス様は罪から私たちを救ってくださる方です。イエス。まあ、ヘブル語でイエシュは、それはですね、救い主という意味です。救ってくださる。神は救いという意味ですけども。ご自分の民を罪から救ってくださる方。それがイエス様の働きでした。イエス様を、しかしですね、人々は熱狂的に王様として迎えました。またですね、ファリサイ人たちはその姿を見て妬みました。ファリサイ人たちはですね、弟子たちがですね、イエス様に叫ぶのを見て、またですね、人々がイエス様に叫ぶのを見て、弟子たちに言ってやめさせようとしました。ところがイエス様はですね、言われました。私はあなた方に言います。もしこの人たちが黙れば石が叫びます。これは人類歴史上ですね、非常に重要な出来事だったわけです。イエス様が十字架にかかるためにエルサレムに来られた。これはですね、人類全てに関わる出来事ですね。この人類歴史上最も重要な出来事が起ころうとしていたわけです。その中でですね、イエス様が群衆に向かわれて、このことをですね、イエス様はですね、もしこの人たちが黙れば石が叫びますと言われました。そしてイエス様はエルサレムへと近づいていかれた。その中でこのエルサレムを見てイエス様は涙を流されました。イエス様はその町を愛しておられました。神様はその町を愛しておられました。しかしエルサレムは主の訪れの時を分かることができずに滅んでしまうということもイエス様はご存知でした。 先ほど読んでいただいた箇所に、一つの石も他の石の上につまれたままでは残されない日がやってくると予言が書かれています。一つの石も他の石の上に積まれたままで残されない日がエルサレムの神殿にやってくる。それは AD70 年ローマがエルサレムを攻撃し、そしてエルサレムの神殿が焼け落ちた時に実現しました。その神殿で金が炎によって溶けました。そして金は石の隙間へと流れ込みました。兵士たちはそれを略奪しようとしてですね、石を全て取り除いたんですね。イエス様の予言は成就します。この天地は滅びます、しかし私の言葉は決して滅びることはありません。この天地は滅びます、しかし私の言葉は決して滅びることがありません、マルコの福音書の13章31から35。皆さん、この天地は滅びます。今私たちはですね、世の終わりが来る、そう聞いて、この天地が滅びると聞いて信じることができないかもしれない。でもその時は来ます。皆さん、エルサレムの立派な神殿を見ていた者たちはですね、そのエルサレムの神殿が破壊されてしまう、それが完全になくなってしまう時が来るなんて信じることができたでしょうか。でもその時は来ました。イエス様の言われた言葉は実現します。天地は滅びます、この世界はなくなる時が来ます。ですから私たちはしっかりと目を覚まして主に目を向けていなければなりません。何度も言いますが、マタイの福音書のこの箇所、前にもこの箇所のお話をしたことがあるかと思います。この箇所に書かれていることで3つ大事なことがあります。1つは天地の滅びる時は来るということです。それは巻物が巻かれるようにですね、なくなるとも言われますね。この天地はですね、シュッと消え去ってしまう。皆さん、私たちの体、また私たちの見るものすべてはですね、原子からできています。その原子はですね、原子核の周りを電子が運動している、そのエネルギーによって成り立っています。そのエネルギーは神様から来ます。もしそのエネルギーがなくなったらどうなってしまうでしょう。世界は一瞬にしてしぼんでしまいます。まるでないかのように一瞬にして消え去ってしまう。今神様は常に私たちにエネルギーを与えてくださっている。そのことによって私たちは存在しています。でも創世記の初めで光あれと神様が仰せられて、そして光エネルギーを与えられたと同じように、もし神様がそのエネルギーを取り除かれるなら、私たちは一瞬にして消え去ってしまうんです。この世界は一瞬にして消え去ってしまうんです。しかし、主の御言葉は実現します。この世界の滅びる時が来ます。そして二つ目、それがいつかは分かりません。これも大事なことです。その時がいつであるかは誰も知りません。天の見つかりも子たちも知りません。誰も知らないんです。ですからですね、マヤ暦ですからね、あれでですね、世の終わりがいついつに来る、そんな風にですね、それは予言だとか言ったりもします。皆さん、この世界を始められたのは神様、そしてこの世界を終わらせるのも神様です。マヤの暦が決めるんじゃありません。天地を作られた神様だけがその時をご存知です。他のものは誰も知らないとイエス様は言われたんです。イエス様ですら知らないことを他のものがどうしてわかるでしょう。だからもし誰かがこの時が終わりだと言うなら、それは偽物です。嘘つきです。偽予言者です。絶対 対にそういうものを私たちは信じないようにしましょう。そういうものに惑わされないようにしましょう。そして三つ目は目を覚ましているということです。これはですね、ずっと起きないでいる、ずっと寝ないで起きているということではありません。そんなことをしては体を壊してしまいます。霊の目を開いているということです。目を覚ましていなさいと主は言われます。いつも私たちが主に目を向けているということです。私たちの霊の目を開いて、私たちの霊の目はですね、イエス様を見るんです。イエス様に目を向けるんです。信仰の創始者であり完成者であり、イエスから目を離さないでなさい。イエスはご自分の前に置かれて喜びの上に恥ずかしみをものともせずに十字架を忍び、神の御座の右に着座されました。ヘブル人の手紙12章2節。イエス様にしっかりと目を向けて歩む、これが私たちにとって大切なことです。そのために私たちは毎日聖書を読み祈るんです。皆さん共に聖書を読み祈りましょう。さてですね、今読んでいただいた本日の聖書箇所のところに戻りますが、そこにこうあります。宮に入られたイエスは商売人たちを追い出し始め、こう言われた。私の家は祈りの家でなければならないと書いてある。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にした。エルサレムに入られたイエス様はエルサレムでイスラエルの王としてローマ人を追い出されたのではなくて、神殿に入って商売人たちを追い出されたんです。マタイの福音書ではこう書いてあります。21章12から13。イエスは宮に入って、宮の中で売り買いする者たちを皆追い出し、両替人の代や鳩を売る者たちの腰掛けを倒された。そして彼らに言われた。私の家は祈りの家と呼ばれると書いてある。それなのにあなた方はそれを強盗の巣にしている。ここでイエス様が追い出されたのは何か、どんな商売をしていたのか。まず両替人がいました。鳩を売る者たちがいました。皆さん、彼らは何のためにいたか分かりますか。まず両替人、皆さん、あなたがですね、教会に来るとき1万円札しか持っていなかったとします。献金をするのにですね、私は2000円献金したい、そのように思っていたらですね、両替をしないといけませんね。それを商売にする者たちがそこにいたんです。また鳩、これはですね、罪のための捧げ物、そのための鳩です。そのようなですね、捧げ物のための品物をですね、そこに売る者がその神殿の中にいたんです。彼らは捧げ物をする鳩を売ったり、献金のための両替をしていた。それを神殿の中でしていた。神殿は神様と一つの関係を持つ大切な場所です。でもそこで売り買いをする者たちがいた。本来自分の罪を悔いて神様の前に出ていくための場所が雑踏となっていた。彼らは減り下りと悔い改めを持って神様の前に出るのではなく、自分の商売のために神殿を利用していたんです。自分の儲けのために神殿を利用していたんです。それは言い換えるなら、自分の商売のために神様を利用していたということです。イエス様はそのようなものを追い出されました。それが御明けを目です。でも今私たちはどうでしょう。私たちは何のために集まるでしょう。パウロは厳しい言葉で言います。ところで聞いていただくことがあります。私はあなた方を踏みません。あなた方の集まりが益にならないで、かえって害になっているからです。主の前に集まりながら害になってしまうことがあるということをパウロは言おうとしています。私たちは集まればいいのではありません。私たちは何のために飲むのか、何のために私たちは神殿に行くのか、 何のために教会に行くのか。ダビデは歌いました。詩編27:4、私は一つのことを主に願って、私はそれを求めている。私の命の日の限り主の家に住むことを、主の麗しさを歩みその宮で思いにふける。そのために私たちは主を礼拝するために、主を思うために教会に来ます。また共にイエス様を分かち合うんです。皆さん、神様はあなたを愛しておられます。神様はあなたを愛しておられます。でもあなたのために神様がおられるのではありません。皆さん、神様はあなたを作られました。でもあなたのために神様がおられるのではありません。私はですね、ギターを使います。でもギターのために私がいるんではありません。私のためにギターがあります。神様のために、神様によってあなたは作られた。そしてそのあなたを神様は愛しておられるんです。そして神様に私たちは生かされています。この神様に作られて生かされている自分を神様の前に持ってくる。私たちは神様に作られたものなんだから、だから神様の前に自分を持ってくる。それが礼拝です。そして正直な自分の心を神様の前に言い表す。それが祈りです。皆さん、祈りは神様との会話です。正直な神様との交わりです。詩編66:19、しかし確かに神は聞き入れ、私の祈りの声を心に留められた。神様は私たちの祈りの声を聞いてくださる方です。主は確かに聞いてくださいます。ですから私たちは正直な気持ちを神様に祈るんです。どんなことを祈っても構いません。でも私たちは神様を利用することはできません。私たちは必要なもの、必要なこと、思っていること、どんなことでも神様の前に持っていくことができます。でも私たちは自分の人生のために神様を利用することができないんです。どうやって祈ったらいいのですか、そのように言われる方がおられます。私たちは正直な気持ちを神様に祈ります。花を見て綺麗だなと思ったとき、神様の作られたこの花は綺麗です、そのように言うことができます。神様が作られた空を見て綺麗だと思ったとき、ああ神様が作られた空は綺麗です、素晴らしいです、ということができます。何か困ったときに、神様このことで困りました、人から何か嫌なことを言われたら、あの人からこんなことを言われました、私は嫌な思いがしています、どんなことでも正直に神様の前に言うことができます。そして何事もイエス様のお名前でお祈りします。ですからイエス様のお名前によってお祈りします。アーメンと私たちはお祈りしますね。私たちが祈るなら神様は祈りに応えてくださいます。また共に祈るように、互いに祈るようにと聖書は言います。ヤコブの手紙5:16、ですからあなた方は互いに罪を許す互いのために祈りなさい、癒されるためです。義に祈りを働くと大きな力がありますと書いてあります。ですから皆さん、私たちは教会で共に主を見上げて祈りましょう。そして主にあって愛し合いましょう。そのことを主は喜ばれます。私たちが共に主を見上げるとき、主は油のように、また梅雨のように豊かな祝福を注いでください。詩編133:1-3、身の兄弟たちが一つになって共に住むことは何という幸せ、何という楽しさであろう。それは頭の上に注がれた尊い油のようだ。それはひげにアロンのひげに流れて、その衣の襟まで流れしたたる。それはまたシオンの山々に降りるヘルモンの梅雨にも似ている。主はそこにとこしえの命の祝福を命じられたからだ。私たちが共に主を崇めると、そこに油が注がれます。聖霊の油が注がれます。また聖霊の流れが梅雨となって降りてきます。 これは人間的な喜びではありません。神様から来るものです。神様との関係によって、神様から油である聖霊様、露である聖霊様に注がれて、そこに本当の喜びがあります。イエス様は私の家は祈りの家と呼ばれると言われました。そう書いてあると言いました。イザヤ書56章の7節にこう書いてあります。私は彼らを私の聖なる山に連れて行き、私の祈りの上では彼らを楽しませる。彼らの全焼の生贄やその他の生贄は私の祭壇の上で受け入れられる。私の家は全てのための祈りの家と呼ばれるからだ。イザヤ書56章7節。これがイエス様が引用された箇所です。私の家は全ての民の祈りの家と呼ばれるからだと書いてありますが、皆さんこの箇所、私は彼らは私の聖なる山に連れて行き、私の祈りの家で彼らを楽しませると書いてあります。皆さん、私たちは祈りの家で神様から楽しませていただくことができるんです。お祈りするなんて面白くないって言わないでください。私たちが共に祈る、祈り合う、私たちが祈りの家に集うとき、神様から喜びが与えられます。神様は私たちを楽しませてくださいます。人間的な方法や考えではなくて、神様が与えてくださる喜び、楽しみがそこにはあるんです。ですから皆さん、共に祈りましょう。互いに祈り合いましょう。そして神様にある喜びを持って歩ませていただきましょう。主は祈りの上で私たちを楽しませてくださいます。お祈りいたしましょう。いつもの課題も見てください。先生お願いください。ダメ、
それでは感謝の捧げ物を持って歌を歌いながら